愛媛大学研究室からこんにちは。
精神疾患の原因を最終的に決定することによって、原因に基づいた治療を行っていく、そのことによって患者さんにより質の高い医療を行うことが今後の展望です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科上野修一教授にご出演いただき、精神科の患者数や研究の展望について伺います。上野先生は大学の先生でいらっしゃるわけなので、研究だけではなくて学生さんへの教育ですとか、また診察も行っていらっしゃるそうですね。
はい、大学、特にあの医学部っていうところは、はい、研究だけではなく、医学生に対する、指導であるとか、はい、研修に対する、教育、また外来とか病棟での診療、そういう研究、教育、診療、その3つが、柱というふうになっていると思います。
今本当にこの精神的な病というのは日本でも社会的な問題として取り上げられることが多くなっておりますが、やはり患者さんというのも増加傾向にあるんでしょうか。
そうですね、最近ですと年間ですね、精神科をかかる患者さんは300万人を超えてるっていうふうに言われまして、厚生労働省は5年ごとに医療計画っていうのを立てて、それで今後どういうふうに医療の方向性を決めていくかっていうふうなことをやってるんですけれども、精神障害、特に精神疾患というのは患者さんがすごく増えてるっていうふうなことから、ご疾病ご事業って言いまして、そういう厚生労働省 の, 新しい事業に、精神疾患が組み込まれるということになりました。
原因としてはどういったことが挙げられるでしょうか。
まず一つは、社会がすごく複雑になってきているっていうふうなこと、景気が悪いことも関係あると思います、そういうふうなことによって、悪いストレスが増加しているっていうふうなこととか、もう一つはやはり日本が高齢社会になりまして、そういう高齢者の増加っていうことから、認知症患者が増えているっていうふうなことも関係あろうと思います。
自然増加的な面もあるんですかね。
そうですね、若干はあろうと思います。
でも先生はそのストレスというものを悪い方だけには考えていらっしゃらないということですけれど、
そうですね、いろんな考え方があろうと思いますが、個人がいろんな能力を発揮させるためにはある程度やっぱりプレッシャーをかけれる、ということがやっぱ必要だと思うんですね。そういう良い意味のストレスが加わることによって、それぞれ、自分自身をこう頑張れるというか、自分を出せるっていう部分があると思うんですね、ただ状況によって例えば周りから強制されたり、変更不能な、命令をされる、そういうふうなことなどにおいてはやはりそれがストレスになるっていうことは十分あり得ると思います。
うつ病という言葉を本当聞かない日はないというぐらい大変若い方にもそういった疾患をお持ちの方が多いかと思うんですけれども、そのうつ病の発症に関わってくるのはその強いストレス、またはその体質という面でも考えられるんですか。
そうですね、うつ病という病気は世界保健機構、WHO とも言いますけれども、こちらの方の調査でも現時点では、世界でその人生に影響を与える病気の中では3番手に挙げられているぐらい、重要な疾患なんですが、で、この疾患には一つは、体質ですね、もともとの体質はある程度関係あるというふうに言われています。ただもう一方はやっぱり通常はありえないような、そういうストレスが加わることによって起こってくる場合もあろうというふうに思われます。ちょっとこれ語弊があるようで言い換えますと、体質っていうことで、うつ病に全員がなるっていうわけじゃないんですね、10人の人がいたらうつ病になりやすいっていう人はたくさんいらっしゃって、でうつ病を一生涯で言いますと10人に1人はうつ病になる可能性があると、でそれにある程度のストレスが加わることによってうつ病になっていくっていうふうな、そういう捉え方ですね。ですから遺伝病ではなくて、やっぱ生活習慣病っていう捉え方の方がよろしいかと思います。
なるほど。そのうつ病の遺伝的な研究をすることによってその人たちの個性っていうのもこう明らかにすると何かこう弱い部分っていうのが見えてくるっていうところもありますか。
そうですね、人間 まあ、これ生物すべてにおいてですけれども、はい、多様性があるからこそ社会が成り立っていってるわけで、それぞれ強い部分と弱い部分があると思うんですね、はい、それぞれのいい部分に関してはさらに伸ばしてあげる、で弱いもしくは、まあ、うまくいきにくい部分に関してはその部分を避けるようないい意味でのストレスを与えてあげるっていうことが、まあ、遺伝的な背景が明らかになることによって行いやすくなるのではないかというふうに考えています。
そして精神科医療に取り組むということで先生が力を入れたいと思っていらっしゃることがおありのようですけれども、これどういったことですか。
はい、まあ、精神科ということに対する、まあ、いわゆる偏見、これスティグマっていうふうな言い方をしたりしますけど、はい、それはまだまだ現代でも多いと思うんですね。まあ、その、まあ、理由はいくつかあろうとは思いますけれども、まず一つは、まあ、自分自身が、まあ、精神疾患だという意識をなかなか持ちにくいっていう、まあ、精神疾患の特性っていうことは一つあろうと思います、はい、また自分は絶対に精神疾患なんかならない、先ほどうつ病が、まあ、10人に1人はなる可能性があるっていうふうなお話をしましたけれども、はい、それでもやはり自分はそういう病気にはならないんじゃないかというふうな、まあ、そういうイメージもあるかと思います。もう一つはそういう精神科の患者さんにお会いしたときに、はい、まあ、どう接していいかわからない、それが結果的に、いろんな意味での距離感を取ってしまうっていうふうなことなどもあろうと思いますね、はい、まあ、そういうようなことから結果として、まあ、精神科を受診するっていうこと自体が、はい、まあ、マイナスイメージとなってしまって、まあ、偏見を大きくしている可能性はあろうかと思います。時々ですね、マスコミとかで、はい、その精神疾患っていうのは、まあ、特にうつ病なんか心の風邪っていうふうな言い方をしたりしますけども、これはまあ、モロハの剣っていうんですか、はい、一方では、まあ、特殊でないと、うん、だから身近な病気であるから、だから誰でもかかる病気だからっていうふうな意味もありますけれども、はい、逆に言うと重篤な場合には、はい、まあ、例えば自殺であるとかそういう死に至るようなそういう重い病気であることも事実であって、はい、だからその双方の意味で言うとあまりこう安易に捉えすぎるっていうのも問題があろうかなというふうに思います。
そこでそれがもうどうしようもないことなんじゃなくて、解明していくとある程度原因が分かるんですよと言ってもらえると何かこうすっと落ちるものがあるんじゃないかと思うんですが、
はいはい、特にあなたはこう気持ちが弱いから病気になるのだというふうな言われ方をして、はい、そういう精神疾患が理解されたりする部分があると思いますけれども、ただそういう精神疾患が医学的にこういうふうな変化が体で起こっていて、はい、まあ、そのためにこういう状況になってるっていうふうなことが、まあ、客観的に理解していくっていうことによって、それで、精神疾患自体がこうはっきりどういうものかっていうことが形として分かっていく、
はい、
でその原因に基づいた根本的な治療法が見つかる、まあ、そういうふうなことが起こってくると、まあ、精神疾患ともうまく付き合えるようになっていけるし、そうすると精神疾患の捉え方も変わってくるんではないかというふうな、はい、そういう未来を私は信じております。
国でも取り組みを進めているということなんですけれども、愛媛県でも3月の中旬には認知症疾患医療センター事業を導入するということで、これはもう全国でもほとんど導入されている事業だそうですけれども、まずは認知症に対しての対応力というのを地域全体で向上させていこうというような事業と考えてもいいでしょうか。
そうですね、まあ、愛媛っていうのも狭いようで広いですから、はい、まあ、6つの医療圏域を持っています。でその6つの医療圏域一つ一つが、まあ、レベルアップをしていく、
はい、
まあ、それによって認知症を広くうまく連携を取って治療していこうっていうふうな部分と、それとそれをまあ中核として、まあ、これ愛媛大学がまあ認定される予定なんですけれども、はい、愛媛県の全体をまあ総括するような形、中核型として、まあ、愛媛大学にもまとめていただきたいということで、県内で合計7つの、はい、認知症疾患医療センターを作ろうという、まあ、県の考えのようです。
うん、
認知症っていうのは特殊な疾患でもないし、はい、今愛媛の高齢化率っていうのはかなり上がってきてますから、おそらくどこにでも出会うような疾患になるはずなんです、
はい、
そうしますとそれを認知症疾患医療センターができたからといってそこが全てを管轄して全員見るってことはこう、うん、到底無理なわけですね、
はい、
そうしますとその認知症の患者さんをできるだけ裾野広く見ていく、そういうことによって最終的にはそのつながりを良くしていろんな患者さんの対応力を、まあ、地域で上げていこうと、
はい、
そういう考え方だと思うんです。 ですからまず患者さんはかかりつけ医に見ていただいて、はい、かかりつけ医がまず対応していただくと。そういう中でもあこの人はちょっと難しそうだよとか、ちょっとこう対応が手に負えない部分があるのでその辺を見てほしいとか、まあ、この疾患はちょっと通常見ている認知症の方とは違うからちょっと様子を一回見ていただきたい、まあ、そういう場合に例えば6つの地域の地域拠点型の認知症疾患医療センターで見ていただく。でそういう中からやはりこれもうちょっと詳しくもっと専門的に調べてほしい、はい、そういう場合に愛媛大学附属病院を紹介していただく、まあ、そういうことで全体のつながりを持っていこうっていうふうなそういう授業だと思います。
地域全体でこう連携して取り組むことによってそうした偏見というものもなくなっていく社会につながっていきそうですよね。
そうですね。今回はこれ認知症っていうことだけですけれども、はい、こういう認知症のネットワークがうまく作れてそれこそ地域力っていうか、はい、そういうのが上がってきますとおそらくそしたらそれが精神疾患はどうだろうかでひょっとしたらこれが精神疾患を超えて医療自体のレベルをもうちょっと上げていくという形につながっていくのではないかと思っています。
はい、6つの地域のセンターであっても愛媛大学のセンターと同じような治療を受けることはできるんですよね。
そうです。全てに対して、まあ、国の授業でおいて、はい、例えば画像検査はここをちゃんと持っていなければならない、はい、こういう医師こういう、コメディカルスタッフそういうことは配置しないといけないっていうルールが決まっておりますのでだから全てにおいて同じような医療は受けれるわけです。ただそういう中でも、まあ、難しい症例に限って皆さんで、まあ、相談をしながら方向性を決定していきましょうっていうふうなことなんですね。
精神疾患の取り組みですとか研究というのは本当にこう日々進歩進捗していっているわけですけれども先生がお考えになるこれからの展望というのはどういったところでしょうか。
そうですね。まあ、我々も大学として教育診療以外の研究に取り掛かっているわけですけれども、まあ、精神疾患のそういう研究を患者さんに戻していくっていうまでには、はい、もう少し時間がかかるんじゃないかというふうに正直思っています。ただ私が大学卒業した頃、まあ、もう今からもう20年前になるわけですけれども、はい、まあ、その頃にはまだこの精神疾患が何かということが全く分かっていない、
はい、
まあ、そういうふうな状況だったことが最近ですと、まあ、いろんな医学の進歩例えば分子遺伝学であるとか画像解析、はい、まあ、そういうふうなことの技術がだんだん進歩してきていて原因がなんかこうちょっと遠くに光が見えてきたような感じがします。はい、ですからこれから先には時間はかかるけれども、もう少しその病態が明らかになってくる、
はい、
でそういうことによって原因が明らかになる、うん、そしてその原因に基づいた治療が行えるようになるそういうことによってですね最終的には精神疾患で苦しんでらっしゃる、まあ、これはハンディキャップを負ってらっしゃるというふうに考えてもいいと思うんですけれども、はい、そういう患者さんの治療がより高いレベルで行えるようになるそして先ほどもお話しましたようにこういう原因がある疾患なんだっていうことが一般的に分かってくると、はい、それがまた偏見を減らしていくそういうことにもつながっていくのではないかと思います。またこういうその精神疾患を持つ方だけでなくて、はい、一般の方においてもこういうことに気をつけていかなければならないんだであるとかもしくはまあこういうことを普段から心がけていれば、
はい、
少しそういうものからは遠ざけることができるのではないかというふうなことによって、まあ、社会的な、まあ、もしくは日常的なそういう、まあ、質の、まあ、向上につながっていくのではないかなというふうに思っています。
はい、先週今週のお話がラジオ聞いてる皆さんにもちょっとこう元気を与えるようなお話になったのではないかと思います。
ありがとうございます。
もう人事ではなくてもう自分のことその日本の私たちの暮らす社会のことだと思って受け止めていきたいと思います。これからもどうぞ先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科神野正文教授にお話を伺います。お楽しみに。